なるほどマネーライフ、北陸銀行の提供でお送りします。ツールドフライデー、山崎夏子がお送りしていきます。毎月第2週第4週は経済にまつわるいろんなお話を伺っていきます。今日は金融広報アドバイザーの金山睦美さんに税制改正についてお話伺っていきたいと思います。金山さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、平成26年度の税制改正が3月に国会で成立して4月から施行されるということなんですけれども、ね、私たちの身近なところとしてはどんな改正が行われたんですか？
はい、実は今回の改正はですね、私たちに身近で影響の大きいものっていうのはあまり見られなかったんですね。
はい、
まあ、強いて言えば2点ほどあるかなと思っています。
はい
はい、1つ目はサラリーマンの方のうち収入が多いような方について所得税の改正が行われました。
はい、
でこれはですね、控除金額が減少されまして増税ということになりました。
うーん、
それが適用されますのは平成28年からになります。
はい、そしてもう一つは、
はい、二つ目はですね、今回の改正の、まあ、目玉と言われています所得拡大促進税制と言われるものです。
はい、
でこれはですね、うん、実は、サラリーマンの方に直接関わる税制ではないんですけれども、
はい、
会社が給与の支払いを増加した場合に会社が法人税として負担する税金が減税されるという制度になっております。
はい、
でこれはですね、もともとは昨年平成25年にできた制度なんですけれども、うん、今回要件を緩くして使い勝手が良くなるように改正されました。
ということは給料が上がる人が増えるってことですかね？
うまく機能すればそのようになるかと思われます。う
ん、サラリーマンとしては大歓迎ですよね。
そうですね。
その近年の税制改正で私たちが知っておくべきものってどんなものがありますか？
はい、今年の改正項目以外で近年の改正項目ではですね、所得税以外に知っておいたらいいなと思われる改正が行われています。
はい、
まずはですね、相続税の改正です。
はい、
これはですね、ここ数年の税制改正の項目の中で私たちに一番身近で一番注目されているのではないかなと思うんですけれども、相続税が増税されることになっております。
はい、相続税っていうと結構お金持ちの方のイメージがありますけれども、
そうなんですね。どうしてそんなイメージになったかというと、
はい、
今まで非課税の限度額っていうのが大きかったんですね。ですので、税金がかかる人の割合っていうのは実は相続があった人のうち約 4% という状況だったんです。
ほとんどいない
実はそうだったんですね。で、まあ、そこに注目したのか、まあ、今回の改正によりこの非課税の限度額っていうのはかなり下がってしまうい まして、課税される方が増えるんじゃないかというふうに予想されています。
例えばどういう場合に課税されますか？
はい、そうですね、例えばですね、亡くなった方の資産を奥さんと、子供2人で相続するような場合なんですが、
はい、
これまでは8000万円まで課税されなかったんですね。改正後は資産が4800万円で課税されるということになってまいります。
4800万って言われてもやっぱり手元にはないお金なので、そう対象になる方っていらっしゃいますかね？
そうですね、手元の現金だけではなく、
はい、
土地や家屋なども資産の中に含まれてまいりますし、まあ、生命保険などをかけておいでた方については保険が降りてくるっていうものも、まあ、この資産の中には含まれてきます。
その他贈与税 の特例もあるということなんですけれども、こちらはどういったものなんですか？
はい、今お話しした相続税っていうのは増税の方向だったんですけれども、はい、逆に贈与税はですね、減税の方向になっているんですね。
はい、
で、贈与税っていうのは財産の贈与を受けた、つまりタダで財産をもらった場合に、タダでもらった人が納める税金を言います。
はい、
でこれがですね、昨年の税制改正で話題になったものがありまして、
はい、
孫に対する教育資金の贈与の非課税の制度っていうものなんですね。
うん、どういったものなんですか？
はい、これはおじいちゃんやおばあちゃんが信託銀行などの金融機関にお孫さん名義の口座を開いて教育資金をまとめて贈与した場合、1500万円までは非課税という制度です。
はい、
はい、
1500万までは非課税ということなんですけど、もし税金がかかったらいくらぐらいになるんですか？
そうですね、これが普通に贈与されたという場合には、
はい、
470万という税額になります。
あー1500万が1000万ぐらいになっちゃうっていうことですよね。
そうですね、
ずいぶん変わりますね。
そうですね、
贈与されるという方は教育資金という名目にすれば大丈夫っていうことですか？
はい、教育資金かどうかっていうことは、
はい、
領収書等で証明されなくてはいけませんので、その点金融機関さんにきちんと確認し証明を取っていただく必要があります。
結構じゃあ面倒というか大変な、
そうですね、手続きは少し大変かもしれませんね。
でもやるかやらないかで結構大きな違いが出てきますね。
はい、そうですね。はい、
そしてもう一つ、NISA というのも減税というか非課税というか。
はい、
はい、
そうですね、NISA というのは、昨年新たに作られた制度なんですけれども、よく、
はい、
最近テレビのコマーシャルでもやってるかと思うんですが、金融機関で非課税の口座を開設しまして、その口座で取得した株式の配当やその株式の譲渡益については非課税となる制度になります。
私たちにとってこう不利な制度もあれば有利な制度もあるといったところですかね。
そうですね、正しい情報を得て有利な制度、不利な制度を生かして、マネープラン、ライフプランを立てていくことも重要なんじゃないかなというふうには思います。
一人一人こうケースが違うのでね、一概には言えないですけれども、やっぱり相談したい方もいらっしゃると思うんですが、
はい、
どういうふうにしたらいいですか？
そうですね、インターネットなどを使われる方は国税庁のホームページを見られるととても詳しく書いてあります。ただそれはとても専門的なことも書いてありますので、
はい、
個別に具体的なことを相談されたいという方はですね、北陸税理士会富山支部で月に1回、はい、月曜日、第一月曜日ですが、すいません第一火曜日ですね、富山県税理士会館で、午前10時から午後4時まで無料相談を行っております。はい、で詳しくは税理士会館の方にまた電話で聞いていただければと思います。
はい、電話番号をご紹介します。076-422-4034、076-422-4034です。月に1回無料相談会ということで、毎月第1火曜日に、はい、相談会があるということなので、相談したい内容のある方はこちらに問い合わせてみてはいかがでしょうか。今日は金融広報アドバイザーの金山睦美さんに税制改正について伺いました。金山さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。